寺田元子議員、立地規制型の水源保護条例を。問い、水源保護条例に関する2回目の意見交換会が開催され、参加者からは、本気で市民の命と健康を守る条例を、立地規制型条例が不可能とは、市の姿勢が問われている、など、厳しい意見が相次いだ。条例では、水源保護地域を指定し、規制対象として産廃処分場を明記すべきではないか。答え、2回開催した意見交換会には、49名の参加があり、立地規制や抑止力となる条例を望む意見が多くあり、有識者を含めた審議会の設置を求める意見もあった。立地規制型の条例には、実効性や関係法令との整合性など、多面的な検討が必要だ。問い、市長は意見交換会で、目的は一つだ。水源を守るための条例を作る、と答えたが、真意を問う。産廃事業者と本市との事前協議及び同意は、条例に欠かせないのではないか。答え、議員や市民の意見を参考にしながら、真摯に向き合う。法令との整合性や各種事業活動、農業等への影響もあり、難しい中での検討となる。犠牲者ゼロを目指す防災・減災対策を。問い、最近の10年間で大雨特別警報級の豪雨は7倍も増え、災害発生も急増している。休憩者の特別警戒区域数と区域内の人家の数は、また、休憩者地崩壊対策工事が必要な268箇所の中には、指定避難所が40箇所あり、二次被害に遭いかねない。事業計画を作り、対策工事を促進すべきではないか。松浜二校区の埋め立ては中止し、財源を確保すべきではないか。答え、休憩者の特別警戒区域は1839箇所あり、区域内に人家は2958戸と、集合住宅が66棟ある。学校などの避難所となる箇所を中心に、40箇所の優先度を早期に検討し、計画的に進めたい。大型事業はいずれも目的を持って進めており、止められない重要な事業である。防災・減災対策は、ハード・ソフトの両面からの取り組みが重要である。ハザードマップによる危険箇所の確認方法の啓発や、マイタイムラインの作成の取り組みを進め、確実な避難行動の実践につなげたい。写真、深小学校上地区休憩者地崩壊対策工事。写真、終わり。高砂雄三議員、情報通信格差に向けた取り組み。問い、田市町では高速インターネット環境が進む中、本市では市中心部を除く約2万世帯に情報通信格差が生じている。課題解消に向け見解を問う。答え、田市町に先んじて平成14年度から国が定める超高速ブロードバンドサービスの要件を満たしており、市内の情報通信格差の是正は実現している。現在、通信機器を順次更新しており、令和10年度前半には、市内全域で 1Gbps の通信が可能となるように進めている。問い1、国が定める超高速ブロードバンドサービスの要件と制定時期は、答え、国の定める要件は 30Mbps 以上を想定、平成18年度に公表された次世代ブロードバンド戦略2010に示され、現在も要件は変更ない。問い2、政府は地域活性化策、デジタル田園都市国家構想に沿い、令和9年までに高速インターネット通信が可能な光ファイバー回線を普及ということだが、 最大通信速度を何 bps と認識し、また本市の光回線整備のスピード感について。答え、本市が通信速度を必要とする議会中継など大手動画配信サイトによる動画再生の推奨は 5Mbps であり、現行の 100Mbps で問題はない。また令和2年度に情報通信基盤整備事業を財源に機器の更新を前倒しし、遅滞なく対応中。問3、財源については国の補助金活用の要件等、各市町の事情でのアプローチの手法をどのように分析されているか、また本市での支障、問題点は。答え、他市町の状況を分析する考えはないが、本市が整備した地域に特段の支障や問題はない。問4、統合されるデジタル田園都市国家構想交付金の活用見込み、また別の交付金や財政調整基金活用について見解を問う。答え、今後新たな交付金の詳細が明らかになり活用できる内容であれば積極的に最大限活用する。イラスト、光回線のイメージ。イラスト終わり。
由美子議員、女性の活躍、人材育成について。問い、国の女性デジタル人材育成プランが閣議決定され、就労に直結するデジタルスキルを身につけた女性人材育成の加速化を目標に策定された。デジタル分野への女性の参入促進、育児・介護等でフルタイムの仕事ができない女性も柔軟な働き方でデジタル就労ができる環境の整備、官民連携の取り組みを展開していくことがポイントである。早期の実現ができないか問う。問い1、令和3年12月定例会でこの問題を質問した。それ以降、どのような調査、検討をしたのか。答え、長野県塩尻市や民間事業者にヒアリングを行った。テレワークを活用することで、好きな時間に安心して働ける仕組みが構築されていた。人材育成から就労までが一貫して実現している。本市における仕組みの構築には、様々整理する必要があるが、引き続きデジタル人材の育成から就労までの取り組みを検討していく。問い2、女性デジタル人材育成プランをどのように受け止めるか。答え、このプランは今後3年間で集中的に取り組むべき重要政策を取りまとめたものであると受け止めている。国と連動し、時期を失することなく積極的に取り組み、女性が好きな時間に安心して働ける仕事と生活のバランスが取れた多様な働き方の実現を図っていく。重度障害者の移動支援について。問い、令和3年6月定例会で、介護タクシー、福祉タクシー等の利用に対する助成をしてはどうかを提案した。その後の検討状況と今後の取り組みにおける目標を問う。答え、地域自立支援協議会内に、当事者、支援団体、福祉専門職、行政などで構成する社会資源開発専門部会を設置し、現状説明を行い、課題、意見を聴取した。年内には、移動支援が必要とされる重度障害者の範囲や制度のあり方、必要となる費用や財源等を調査研究し、全体の方向性を整理する。イラスト、介護タクシー。イラスト終わり。この他の質問事項、育児、子育て世帯に訪問支援を。徳重正時議員、 ギガスクール構想推進と現状。問い、ICT 端末等の不具合の発生状況とその対応について問う。答え、令和3年度の故障発生状況は、端末6932台中、有償修理が57件で、無償修理が64件の合計121件。電源制御、充電機能、キーボードへの対応が主なもの。問い、端末等の有償修理のうち、4件に故意や重大な過失があった事案とは。答え、遊んでいて端末を踏んだ。犬がアダプターを噛んだ。アダプターを紛失など3件が家庭内で。小学校内で端末を投げた事案が1件である。問い、端末を使用した授業について、教育現場からの意見や要望はあるか。答え、教職員はまだ十分使い慣れていない。リテラシーが追いつかないとの声があり、基礎から学ぶ端末活用研修を5月に実施。不安を感じたり、能力開発を望む教員への研修を着実に進めていく。問い、児童生徒を対象にした端末活用状況把握アンケートの結果をどのように捉えているか。答え、2回のアンケートでは、端末を利用する授業は楽しいか、勉強がよくわかるかの問いに、児童生徒いずれも肯定的評価が9割に達する結果となった。問い、全国主要自治体調査に、約半数の学校が弊害として学習と関係ないサイトの閲覧が 48%、授業に関係ないサイトの閲覧が 41% あり、授業が成立しない例もある。また、不正アクセスやいじめも多発している。本誌の実態と弊害への対応策は？答え、授業が成立しない。端末の使用によるいじめの報告はない。家庭では、フィルタリングで利用時間や接続制限をかけ、児童生徒、保護者に ICT 端末の活用の約束と取り決めを提示、確認をしている。問い、タイピングの未習得が端末操作の壁になるのではないか。答え、小学校3年生で学習するローマ字、アルファベットの習得は欠かせない。端末の活用により、楽しみながらローマ字入力でのタイピング技術が習得できるように、キーボード入力練習サイトの活用を図っている。写真。ギガスクール参観日の様子。西小学校。写真終わり。隅田誠議員。経済を元気にする3つの視点。問い、本市では令和3年度に経済循環調査事業を行っており、経済波及効果の高い産業や雇用を支えている産業などが明らかになったのではないかと思われる。それらのデータを踏まえて、企業による市内での投資や地域内調達、市民の市内消費など、市内の経済循環を促す取り組みができないだろうか。そこで次の2点について問う。問い1、地域経済の特徴及び規模など、本市の現状について。答え、本市には様々な企業が立地、創業されている。就業者数や出荷額などの面では、輸送用機械や生産用機械の器具製造に代表される製造業の割合が高く、稼ぐ力も高い。また、医療や社会福祉、介護事業において、多くの雇用を受け入れている状況にある。平成30年度の市内総生産は、県内6番目の 3921億円で、収支は233億円のプラスとなっている。一方、近年の人口減少と相まって、就業者数は減少傾向にあり、第一次、第二次産業で減少率が高い。情報サービス業や広告業は集積度が低く、これらの業務の発注によって資金が市外へ流出している。また、今回の調査業務を通じて、次の3つの視点が確認できた。1、原材料やサービスなどを市外から調達する傾向がある。2、コロナ禍や物価高騰等に伴って、生産品を出荷する際の輸送コストが経営を圧迫しつつある。3、デジタルやグリーンといった社会環境の変化に応じた人的・物的投資の必要性を感じている企業がある。問い2、今後の取り組みの方向性について。答え、先の視点も踏まえた今後の取り組みの方向性は、市内の多くの業種において、市内調達への切り替えを促すことや、出荷や販路の開拓、拡大を支援して、外からの稼ぎを増やすこと、企業の成長に向けた投資を促進、支援することで、市内の産業振興や経済の好循環を生み出したい。それらを経済団体等と連携を図り、取り組みを進めたいと考えている。イラスト、三原市の地域経済をバケツに例えたイメージ。参考、枝広純子著、地元経済を作り直す。バケツに入るお金の種類は、観光客が使うお金、国からの補助金・交付金、企業誘致。バケツから出ていくお金の種類は、市外から購入するエネルギー代金、住民が市外から購入する物やサービスの代金、市外の建設業者への支払い、市外へ生産している部品や土産物の代金。イラスト終わり。